配信しておりますが、お約束通り、うん、MacBook を手にしたので、うん、感想プラスダブダブデーシーのですね、
ダブダブデーシー2015ですね
感想を交えながらやっていきたいと。
カミカミだな今日
いやちょっと、ね、ちょっと眠さがピークになってきているのでね、眠さがピークになってきている。
俺もうね、やっぱり WWDC の後って立て直しがきついよね
そうあのねWWDC から立ち直れないんだよ、その睡眠のサイクルが
ね。まあ、今回は長丁場だったしね2時間半という
そうだよ、妙にテンション高くなってきて、うん、最後は語る語るもう秀樹教授は仕事忙しいから早く終わりにしたいっていうのはすごい感じてたんだけど、いやここでやめるわけにはいかねえと、うん、この燃え盛ったこのアップル愛の炎を消すわけにはいかないということで、
もう最高の方はあれだよね、シャロちゃんが待ち望んでたものが発表になってからっていうのもあるよね。今までずっと待ち続けてやっとかというところなんですけども、
待ってたから、あの番組で、うんうん、iPhone 第一という番組でですね、うん、しつこくしつこく、もう何年にもわたってこれ言ってたんで、うんうんうん、それだけにちょっとね考え
思い出があったサービスが発表されたんだけど、まあ、これちょっと順番通りに行こうかなと思うので、そうだね、それはちょっとしまっておいて、
うん、
じゃあちょっとざっくりなんだけど、
うん
うん、まあ、今回の感想、全体を通しての感想をまず聞こうか、
うん、やっぱりね、うん、こんだけ細かくいろんなことを出してこられたんで、うん、まず覚えるのが大変。
そうだね。もう最初の方何喋ってっかなんて全然忘れてるよね、もう。
いや、あの、千葉県マイアミ市、シャロちゃん宅はですね、
そうですね。
なんと、あの、同時
動画が入らないという。
動画が真っ白く、画面が真っ白でですね、うん、全然、あの、アップルテレビの方もですね、うん、映らなかったんですよ。うんうん、でしょうがないんで、もう脳内でですね、うん、妄想の翼を広げながらですね、
そうそうそう、うちが配信してるユーストを見ながらみたいなね一般ユーザーっていうの、リスナーさんと同じものを見ながらという
もうね、うん、画面がないのにどうやって喋れって言うんだっていう困った状況だったんですけれども、
それずっとだったの、結局いつまでそれが
結構半分そんな感じだったですね。
ね、だからちょっと今回は、
画像は最後までなかったですね、
うん、あ、そうなの
そうで、終わってからなんだこれと思って、うん、Apple TV を再起動してですね、したら映ったんですよ、
う
ん、
でもありがちだよねでもそういうのって、でシャルちゃん前半戦がね不発だっただけに後半喋りまくりっていうのはあったんだけど、
で、うん、まあ、ザ・バージのサイトの英語の文章だけを見ながらやってたんですよ、うん、で、そのバージの人に対してですね、俺こいつ嫌いだとか好きだとか抜かしやがってですね、
その情報はいらないっていうね、
その情報はまあいらないだろうと、ダブダブ電子をお伝えしろよっていうことで、まあ、あったわけなんですよ、
うんうん、
で、あの山形県に去年行った時にですね、うん、実は iPhone の使い方が6時できないっていうことがバレましてですね秀樹教授のバンドのディファレント TV っていう
バンドがあるじゃないですか。ディファレント TV じゃないよ、バンド名は
ディファレントエブリシングディファレントか、うん、そのバンドのサトシ君という人にですね、うん、あ、シャロちゃん iPhone 使える、使い方わかるって突っ込まれたんですよ。で、あの、そこで私が、あの、番組 iPhone 第一っていうのをやりながらでですね、うん、全然 iPhone が使えないということが露呈したと思うんですけど今回はですね、この WWDC の発表が細かいだけに、うん、さらに iPhone も使いこなせなくなるんじゃないかと。ヨーヨーにもですね、うん、ちょっと前に、うん、そんな機能あったっけって言ったら、それ119Mac で発表してなかったですだっけって、僕は119Mac を聞いて覚えたんですけどって言われたんですよ。でもその、うん、番組でやったことさえですね、覚えてない低たらくなわけなんですよ。
でもほら、ね、覚えたら忘れ、覚えたら忘れってしていかないとね、情報はねそんなに入らないですよ、頭の中に。
いや、なんか基本 iPhone が使えない女ということでまあ頑張っております。
番組やっていながらもね、そういう番組やってるのに使えないっていうね。
だから、うん、今回の情報をまとめるのは死に物狂いで、うん、まあ使ってみねえと分かんないっすねこれね、情報だけだとね、
まあ ね結局はそういうふうにはなるんだけど、
うん、結局はそう、うん。で、秀樹教授的にはどっか気になったとこあります？
いや、まあ、今回の感想としてなんだけど、
うん、
今回ちょっとやっぱり盛りだくさんではあったけども、
うん、
まあ、地味といえば地味なWWDC、
ね、
うん、わーすげーっていうのがそんなになくって、やっぱりこう地味なんだけども、うん、なんかこういうの俺好きだな、う 目玉はないんだけど全部がこう、うん、おーいいとこついてきたね、ここおー、ね、ちょっとかゆいところに手届いてきたねっていう感じで、うん、今回はねほらジョブズの時ってさ、うん、バーッと盛り上がる時もあるし、うわ肩透かしいっていう時もあるし、うん、今回なんだこれっていうのもあったけど、
うん、
なんかそういう浮き沈みがすごく多かったようには思うんだけど、今回の
キム・クックになってから結構硬いよね、
硬、うん、い
硬い、うん、あの人のなってから、
うん、あの浮き沈みがないというかさ、順当なアップデートというかね、そういうのをしてきてるんで、
意外とこういうのって信頼は勝ち取っていけるよね、
うんうん、
だから、だって使いました、派手な機能できました、やってみました、うん、ダメでしたじゃ
あっていうのがあんまりないかなという感じで、うんうん、今回もね
結構硬い、
うん、その興奮は少ないんだけども、じわりじわりこう、うん、あいいかも、ね、今回はいいかもっていうのがね、そういう感じでずっと見てましたね、うん、あと一番最初からなんだけど、なんかショートコントみたいなムービーから始まって、
うん、あれ後から見て笑ったよ、う
ん、あと途中もね、カラオケやってるシーンだっけのなんか変なショートコントみたいなのを交えたりとか
あのエディ Q がカラオケキングって呼ばれてたっていうね、
なんか、うん、そういうカラオケをテーマにして、なんか写真とかね、なんかシリートのカラオケのやり取りみたいななんかやってたよね。
そう、外人だからカラオケって言うんだね
本当かよ、
カラオケって言う、本当だよ、
カラオケって
言うんだよ、カラオケって言うから
ね、
ちょ
っとそれカラオケをねやったりして、なんかすごく、うん、ジョブズの時はこういうのなかったかなと思って、
そうだね、う
ん、なんとなくコメディタッチに今回は進んでったのかなっていうのが、そこがすごく面白かったかな。
そうだね、やってるメンバーが結構リラックスしてるよ ね、
だね、
ジョブズの時って周りの人は結構
緊張してる感じが、
すげえ緊張してたじゃん、
うんう
ん、でも個人的にはあの女性2人出たけど最初の女の人は、うん、なんかちょっとこう気
になった
感じで、あんまり好きくなかったらなんかこうとつかりとか、もうあの人かなり緊張してた ね、
あ、緊張してたかもしれない。あと
2人目の人は、うん、そうよかったけど、でもまあね、ちょっとなんかそのわざとリラックスしてますかぼし出してたのが鼻について、ちょっと僕、
うんうんうん、
やっぱりクレッグ・フェデリギさんのエリンギさんですかあの人の青いシャツの人が一番なんか聞きやすかったな。
やっぱ女性ってああいうとこってもしかしたら合わないのかな、たまたまかな、
うん、てかさ、こっち側もさ、うん、見てる方も WWDC も何年も見てるじゃん、
うん、
そうするとおなじみの顔って出てくるじゃん、
だとだから安心感あるんだよね、出てきた出てきた、
新しく来た人はさ、うん、そんなギャグとか飛ばす余裕もないしさ、
ないのかな、
うん、ない。だから緊張してるしさ、だからまあトリッペにやっちゃうんだけど、うん、やっぱクレグさんとかが出てくるとこう、うん、ギャグをちょっとちょこちょこっと挟み込んでくるじゃん、うん、いろんなところにさ、エディ Q のあの
細いところ、ね、
キャリオーケーキングみたいなね、うん、であんなのちょっと楽しめたりするからさ、うんうん、やっぱ余裕の違いっつうのもあるんじゃない？あるかな。
で、うん、ティム・クックに変わってから、
うん、
やっぱりそういう感じでこう穏やかな感じというかね、そういうのもありつつ、
ね、
アップルのやってることも、うん、なんだろう、すごくラブ&ピースを感じる経営になってきてる。
教授それいいよ、かっこいいよ。
なんかそんな感じしない？
それは分かる分かる、うん、すげえ分かる。
なんかね、ラブ&ピースっていう感じになってきてるかな。
これちょっと今ね、秀地教授いいこと言ったなと思ってすげえ感心したわ
そう、ありがとう。
いいこと言うね、いいこと言ったわ。これ番組史上一番いいこと言ったかもしれない。ラブ&ピース、
いやすごくね、俺クックにはそれを感じてて、
なるほど ね、
まあ、ちょっとね、WWDC の中の話にもなってくるんだけど、
うん、
あのだっけ、アップルペイの話してる時かな、
うん、
ほら、
うん、
アップルを使ってくれてるお客様の情報でお金を取りませんって言ってたじゃ
ん、
あれがね、すごく俺はラブ&ピースだなと思って、うん、まあそういう部分もね、ラブ&ピースだなと思って、やっぱり、うん、アップルはそのアップルを使っていただくユーザー様の個人情報を抜き取らないという、
うんうん、
それがさ、ほら日本の T カードとか、うん、某 T カー D とか、
某 T カード、
あと NN コーとか、セブンイレブンの NN コーとか、うん、あとローソンの ピンタカードピンタとかあの辺ってさ、
タヌキのな、
ああいうのってほら、この人が何を買ったっていうのをデータ取ってるわけじゃん、
取ってる取ってる、
この人は何歳で男性でこれを買ってるっていうのをずっと記録してるわけ、
取ってる、だからこれ取ってるのをアップルペイでさせないから、アップルペイが日本では
できないのかもしれないっていうね、だから
そういう、もう顧客情報は宝の山だからね、
そうそうそう、でもアップルはそういうのを一切渡さないっていうかね、
渡さない
だから
で、あのクレッグ・フェデリギさんが、うん、 WWDC の中で言ってたんだけど、うん、まあ、アップルは皆さんから の, そのいろんなサーチした情報とか、うん、そういう、ね、個人情報、うん、プライベートな情報っていうのは、うん、アップルは取っていませんと、分かりませんと、うん、っていうよりも、うん、ぶっちゃけますと、うん、僕たちは皆さんの情報を知りたいと思っていませんっていうセリフで、実は、ね、ちょっと個人的に大笑いしてたんだよ。だってさ、秀知教授がさ、例えば変なエッチなサイトを見てさ、それをサーチをかけててさ、それをアップルの人がうがうがしながら、秀樹ちゃんとあんなとこ見てんだねとか言ってさ、次の日はみんなでお茶飲みながらさ、あの話の種にしたってしょうがないわけじゃん、
ね、
アップルのメンバーが。
じゃあおすすめしてやろうか、あいつに、みたいなね。絶対買うよ、こいつ、みたいなね。
だから、そう言われてみればさ、そうだよなと思って、すげえ納得しちゃったんだけどさ、あのセリフ。
でも本当に、そういうところがね、なんとなく、うん、すごくなんていうの、本当にラブ&ピースを感じたわけよ、うん、そういうところがね。だから
結局アメリカなんかでも、うん、FBI とか、うん、あとは司法省の関係が犯罪の、うん、があった時にね、うん、iPhone とかに直接、まあ、個人情報を、うん、こっち側に渡せと言った時に、うん、ティム・クックがものすごい強い動きで、うん、絶対にアップルはそれをやらないっていうことで頑張ってんだよ今、うん、だアメリカのもうお偉いさん方は渡せと、もう犯罪だったらもうこれ情報取れないと犯罪捜査にならないからって言ってるけど、うん、アップルはそういうことはやらないと、うん、ティム・クック今それで頑張ってんだよ。
なんかね、ティムってそういうところ素敵よね。
素敵だよ。やっぱり妄想だけど、
うん、そうそうそうそう、それがいいんだと思うよ。そういうところが、やっぱりなんていうんだろうね、迫害を受けてきたというか、まあされてはいないとは思うんだけど、やっぱり、
うん、まあでもマイノリティだからな。
そうそう、マイノリティだから、うん、なんかみんなに優しくできんじゃねえかなと思ってさ、
うんうんうん、
だからまあお金も潤沢にあるからっていうのはあるとは思うんだけど、うんうん、なんかそういうね、すごくこうガツガツしたところがなくて。
うん、
なんかみんなに愛を提供してるっていうような感じがすごく、
ね、だからほらティムと知的教授と私はスリースコピオンズ、
そうだよ、スコルピオンズだからね。
それぞはやっぱり、うん、あの愛とラブ&ピースだ
よ。ラブ&ピースですよ。それか、うん、あの、うん、一人ぼっちかどっちかですよ。
いや違う、一人ぼっちがゆえにラブ&ピースの深さを知ってるわけだよ。
そうだよ、そこだよ。
綺麗にまとまったな、う
ん、じゃあちょっと一個ずつやっていきますか。
やってか、はい。
じゃあまず今回はですね、うん、今まで従来だと数字の話から入るんですが、
うん、
今回はなんか数字の話あんまりしなかったね最初、うん、ユーザーがどのくらいとか、あんまり、うん、あのアップルストアがどこにできたとかそんな話もほとんどなく、
ね、うんうん、
あの OS10 というのから入ってったんですけど、今回 OS10 は L キャプタンっていうの、キャプテン、キャプタンでいいの、
L キャプテン、キャプテンじゃないな、キャプタン、キャプタンっていう感じかな、うん、日本語に直すと。
でこれはなんだっけ、ヨセミテ公園の中にある一枚岩の名前とか言ってたね。なんかちっちゃくなっちゃったね。国立公園からね。
なんか地域限定みたいな、
ね、かなり岩一枚だよ、だって。岩一枚。
随分
ちっちゃくなっちゃったんだけど。
分かったよ、あの寄せ見てのところに名前を決める人たちが行って、うん、そこで立ちションしたんだよきっと。でその岩を記念に、あ、ここだと、
これでいいじゃね、いいんじゃねって、
ここは立ちションするのには最高の場所だって言って、うん、ネイチャーコーリングみたいなわけのわかんないセリフを言ってきっと決めたんだ。
でこれになったという言い訳付きのやつなんだけど、
そこ突っ込もうよ。全国の、まあ、全国のアップルファンから怒られるから、
大体合ってんじゃねえかなと思って。
まあ、とりあえず自然が一番美しいところなんだろうね、
だろうね、行ったことないから分かんないけど、
分かんないけど。
だとあれかな、バックグラウンドもこういう L キャプタンの一枚岩とかになってくるのかな、一枚岩かどうか知らないんだけど、そ
うだろうね、うんうんうん、で、いや、一枚板だっつってたよ。
あ、そうなんだ、やっぱり、
うん、
まああんまり興味はないんだけどね。、今回は 10.11 ってなるのかな、
そうだ ね、うん、
この違和感あるよね、2桁ってね、うん、あの小数点以下っていうのかな。2桁ってすっげ
え、なんかこう覚えづらい感じはあるよ ね、
10点11、うん、まあ、10点10よりいいか。なんだけど今回もやっぱり秋ですね、秋に無料で、うん、配信されると。だもう何年だろう、うん、4世代目だね、もうね、無料っていうのは。そうだね、これさ、お金取らなくて大丈夫なのかって時々心配しちゃうんだけど、まあ、ありがたいことに無料、うん、今回も無料ですね。で、うん、まあ、あんまり大きな発表というのはなかったんだけど、
うん、
どうだった？やっぱり一番こうガツンときたのはメモ かな。
メモもそうなんだけど、うん、あのサファリのさ、うん、いいなと思ったのが、うん、結局サファリを開いててピン止め機能っていうのがあったじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
常駐させるというかその画面を
タブを結局端っこ左端に持っていくと、うん、まあファビコンじゃないけどアイコンみたいなちょっとタブが小さくなって、うん、ピン止めされて、うん、でサファリを閉じてもそのピン止めしたところは、うん、リンクをクリックすると新たなタブで表示される
っていうんだけど、うん、ずっとそのピン止めしたやつがメインになるというかね。
そう、うん、だ私間違ってタブ閉じちゃったあっっていう時があるんだよ、うん、でこの失敗を、うん、あの寸止めするということで、うんうん、シャルちゃん的にはこれをピン止め寸止め機構と
ちょっと卑猥だなそれ
なんでだよ。もうその時にピン止め寸止め機構と、うんうん、いうことで覚えたよ、
まあうん、例えば、まあ、なんだろう Facebook とか Twitter のページを開いて、うん、そうピン止めしといて、まあ、そこからどんどん広がっていく、うんで見失わないように常にそこにいるっていう感じなんだろうね、うん、
そうそう
機能的には、
まあ、ちょっとまた違うんだけど、うん、WWDC の時に秀樹教授が、うん、秀樹教授と一緒にフラッシュがなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらって言ってて それが何のことだか分かんなかったんだけど、うん、開発者の人が、うん、スポットライトの検索の拡張機能っていうことで、うんうん、フラッシュライトっていうプラグインを作ってたんだって、
うんうん
で結局今回のスポットライトの機能がまたすごく進化したじゃん、
うん、
なんでそのフラッシュライト拡張機能のフラッシュライトを使った時みたいになるからあの時に
フラッシュ
フラッシュフラッシュって言ってたんだって。
覚えてない。
だからこのスポットライトの検索がすごく進んでて、うん、であの野球の試合の結果だとかさ、うん、だからまあいろんなことが探せるようになったんだけど、うん自然言語検索って
さ、そうだね、そうだね、
これ日本語に対応していくかどうかは分かんないんだけど、
うんうんうん、
ものすごいその普段使うような言葉で検索をかけることができるようになった、う
ん、例えば、昨日の夜に作ったファイルどこにやったっけみたいな感じで検索ができるということだよね、
うんうんうん、そう、うん、で WWDC の時には、うんフィルからのメールを無視して表示しろとかっていうやつやって笑いを取ってたじゃん、
う
んうんうん、だからこれかなり
そうだ、ね
まあ、自分の言葉で検索かけられるっていうとこれはいいよね。私ねスポットライトってあんま使ってないですよ正直、うん、なんでかっていうとスポットライトで探した時に、うんうん、まともに
情報が、ね、
望んでた結果が出てきたことがなかったんですよ、うん、初期の頃だったんで自分が使い始めた、
うん、
でそれがもうすごく進化してきて、うん、これはね日本語にすごい対応してもらいたいなとで、うん、シャロちゃんがこの間作った、うん、なんとかのファイルみたいな、ね、
そうそうそうそうで、うん、そこでさ今シャロちゃんがほら日本語でもそういうふうになんていうの何言口語口語っていうのなんて読むのあれ、
うん、口語っていうか
口語で調べれるといいなって言ってたんだけどここに一つちょっとね、うん、有益な情報というかですね今日ちょっとウェブの方でいろいろ読んでたら、うん、あのドリキンさんっているでしょ、
うん、うんうんうん
あの人がなんかデベロッパー版を入れたということで、
うんうんうん、
ちょっとレポート書いてたんだけど、うん、そこにあの日本語変換について、うん、もう大興奮して書いてるわけよう
んうんうん、
なんかね日本語変換がねリアルタイム変換するんだって
あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
あのちゃんと文章の意味を考えて
そう
片っ端から入力してる片っ端からも変換していくっていう
今までは単語を入れてスペースとか、うんう
ん、その時に変換をかける
一個一個語彙を変換してたらそれをダーって入れて、うん、ひらがなを入力してるのとほぼ同時に変換するっていう
ことなんで、まあ要はそれは文章をちゃんと理解してるっていうことなんで
そうそうそう
ってことはスポットライトでもそういうところが使えてくるんじゃないかなってすごく思いますね
そうそうそうそうそうだからさこれさ、うんうん、アップルが結局日本語に、まあ、この部分に力を入れてくれたっていうことでしょ、うん、結局開発して、うん、っていうことはさ、うん、世界中の中でさ日本、うん、
日本中しか使ってないからね日本語なんて
中国は中国として、うんまあ、漢字の方もやってるんだけどそこに特化してさ、うん、ピンポイントの地域に金を使って開発してくれてるっていうことはさ
そうそうそう
すごいことじゃんだって例えばグーグルがね、うん、なんか開発しましたと、うん、それで 括弧日本を除くとかっていうのはいっぱいあるわけよ、うんうん、まあ、アップルにもあるけどさ、うん、でもアップルの場合は例えば利権が絡んでてできないから日本には提供できないとかそういう事情があってやってるけどさ、グーグルなんか開発して日本はもう除くってのは日本はやらねえっていうかさ、
ユーザーがいないからやんねえっつ
う、そうやらねえっていうか そこにお金や時間や研究費をかけてなんかやってくれないことはいっぱいあるわけよ、うんうんうん、でも日本の地域にピンポイントしてやってくれててこれはもうねありがたいことだよ。
たかたか1億人しかいない、
そうだよ、
民族なのにね、
日本そんなに人口多くないからね、いくら iPhone 使ってるっつったってもさ、そうそうそう、中国よりは全然人口少ない、
うん、少ないからね、中国語ってなればやっぱり何十億っていうね人がいるんだけど、うん、日本はもうたかたか1億、
そうだよ、
でそこのその変換機能を充実させてきてくれたっていうのはすごくありがたい。
そうだよ、山形県なんつったらもう3人しか iPhone 使ってる人いないから、ケンロックとサトシと秀樹教授しかいないから、
あと、まあ、すげえ池の4人か5人ぐらいいるよ
4,5 人ぐらいしか山形県 iPhone ユーザーいないから、
ソフトバンクの方が多いんだよ、ソフトバンクの店の方が多いんだから iPhone より
すいません、山形県の人すいません、そこまでバカにして申し訳なかったです。
いや
でも
本当にそんなもんだよ
私本気で思ってるわけじゃないですからね、これね、一応ラジオ的に美味しいかなと思って言ってるだけなんで
ここカットすんなよ、ここカットすんなよ
こんな美味しいことカットするわけでしょ
本当にさ、日本語入力の方もすごく楽しみだなというふうに、
ね、
今までほら、さんざんバカバカバカバカ言われてきた寄せ見てが、寄せ見てじゃない、ことえりが、
ことえり、どう変わるかと、
ね、ここに来て10点11で頭が良くなって帰ってくるっていうね、リアルタイムでしかも。
そう、私だって好きで Google 入力使ってるわけじゃないんだよ。Google 入力はや、ね、無料でいろいろ絵文字も、うん、であの顔文字か、うん、顔文字も使えるから我慢して使ってるだけで、ね、なるべく Apple の製品の中に Google は入れたくないんでしょう。
なるべくならことえり使いたい、うん、俺はことえり使ってるけどね、ことえりを使いたいんだけどね、やっぱり、まあ、あのちょっとお茶目加減が度が過ぎるっていうね。
だからこれさ、うん、新しくさ日本語フォントも追加したでしょ、4つ。
あ、本当？それ知らない。
つくし A 丸ゴシックっていうのかな、
うんうん、
これ違うかもしんない、
読み方
違う、うん、でつくし B 丸ゴシック U 明朝体プラス36ポ
ポ36ポ
こうだってこれごめん、読み方間違ったらものすごくごめん、
ちょっと恥ずかしい、
ね、読めない、
うん、
だからこれあとクレーっていうのかな、うん、この4つの日本語フォント新しく追加されるんだよ、
うん、
でこれだって日本語のフォントだから基本さ、
うん、
ひらぎの書くゴシックについても、うん、より多くの太さから選べますって、太さも選べるようにな
って、いいねいいね、それはいいね、なんかひらぎのって本当に太さいっぱいあるんだよね本当は。
そうだ、これもさあの太さ違うとかなり印象違うじゃない、違う違う、すごく、う
ん、今
これだけだって日本に特化したところだよ、これ。
そうそうそう、今だと3と6っていうのしかないからね
、うん、
まあ、この辺楽しみですよね。だ日本語、日本のことも忘れちゃんと忘れてないで気にかけてますよということで、クックの愛がねここにも届いてるという。
ちょっと最近中国の方に注目されててさ、うん、中国であの発表するのにもなかったりして、うん、ちょっと拗ねてたんだよね
ちょっとね、中国ばっかり可愛がって、私のこと最近構ってくんない、うん、みたいなね。
そう、私のことちょっと最近構ってくんない、うん、日本の方が前から彼女だったのにみたいなね、
うんうんうん、
いうとこあったわけなんですよ、うん、でももうこれやったんでちょっと機嫌よくな
るでも本当に今回は日本語入力も楽しみですし、そこがまあ強力になってくればそういうスポットライト検索とか、うん、多分 Siri の影響もあるとは思うんだよね、
う
ん、日本語解析をちゃんとやってるからさ、うん、日本語解析できてるからやっぱり変換とかもできるんだろうね、
うん、うん、そうだね。あとね、うん、ちょっと気になったのはね、あのエアプレイが新しくなるんだって、うん、
そこ全然喋ってないよね、そこの部分。
WWDC では言ってなかったんだけど、ね、
うん、
WWDC で発表されなかった36の機能とかわけのわかんないそういう、
まあ見てねえからな、見てないから
な、そう、うん、発表されなかったんだみたいなところを中心に拾っちゃったんだけど、
うんうんうん、
これね、
うん、
ウェブサイトの中に、うんうん、ビデオがこう動画のプレイヤーが埋め込まれてるとさ、
うん、
エアプレイでテレビに映すと、
うん、
そのサイトはまあ映るよな、
映る、ね、
その中の一部分のちっちゃいプレイヤーが、うん、まあ、エアプレイで映されると、うん、だけどこれ ビデオプレイヤーの部分だけをフルサイズでテレビの画面に映し出せるようになるんだ。だからデスクトップ上にある他のものを映すことなくウェブページのビデオだけをあなたのテレビに映し出せるようになりますつんだよ。
再生すると映るみたいな感じなのかな、
うん、だからね、対応するウェブビデオに表示されるエアプレイにアイコン、エアプレイのアイコンが出てくるんだって。それをクリックするとすぐにその場でビデオの大画面に出てくると、
なるほど。
だから例えばその YouTube とか、そういうアプリがあるような動画サイトはいいんだけど、ないところ見てる、例えばアニメなんかをどっかのウェブサイトで見てますと、そうするとフル画面では見れなかったわけ今までは、だけど今度からはそのビデオだけがこうバーンと、
まあ、アニメをウェブパソコンで Mac 上でウェブ見てるときはすごく有効かもしれないね。
そう、これはちょっとね個人的に小躍りしてる感じなん
だ、そこ気になってたんだ、すごくかなりピンポイントだな。
ものすごく細かいとこなんだけど、いいなと。
すっげえ細かいとこだねそれ、
ま、あと細かいって言えばね、あのフォトース、
まあ、それも喋ってないよな WWDC で
フォトースなんだけど、あのサードパーティーのアプリをさ、iPhone とかだとさ、フォトスってか写真アプリの中で使えたじゃん、でこれが Mac で使えるようになるんだって、
サードパーティーのものも
ものが。だから今ピクセルメーターの作者さんが、あの無料で提供する予定らしいんだけど、このフォトスの中にピクセルメーターの、あの編集機能を使えるようにそのバージョンを作ってるらしいんだよ、 Mac 版を。これかなり楽しみにしてるね。
だとより高度な編集ができるようになるということなのかな、まあ、これも WWDC で全然話してないネタにはなるねこれは。
あとなんだべ、
まあ、あのあれだよね、メタル4マック、だっけ、メタル 4OS10 だっけ、メタル 4Mac だっけ、あれが、まあ、あれ基本的にゲーム用みたいな機能っていうのかな、描画機能にはなるんだけど、あれがなんかアドビが採用するとか言ってたね。アドビもメタルを使えるようにするので、アドビのソフトが劇的に速くなると、まあ、その辺はすごく、まあ、Mac 使ってる人ってやっぱりね、アドビのソフト使ってる人が多いと思うので、まあ、この辺はすごく楽しみな機能になるんじゃないのかなって思うね。
ということはあれ、フォトショップとか、ああいうのが軽くなるってことかな、
軽くなる、早くなる、軽くなる、
早くなる、
なんかね、ものによっては8倍早くなるっていう、あのスペックは同じでもね、そのマシンのスペックは同じでも、
でさ、メタルって結局あのグラフィックスの部分に一番関係しているわけ。
そう、描画機能の API っていうのかな、そういうものになるので、昔で言うと OpenGL とかさ、なんかそういうの入ってたじゃん、がその機能を使って 3D の描画をしますとかさ、なんかそういうふうにやってたんだけど、それの延長線上にあるやつになるのかな。だから、その機能を使うと、ね、描画が速くなる。だから例えば、フォトショップでエフェクトをかけた時も、そこに今までは、なんかね、その MacOS 10の方でグリグリやってたのを、そのメタルにお任せしちゃって、でサクサク処理してくれるっていう風になるみたいよ。だから
いやー、おっぱちゃんが、ね、もうこれから先は未来がなくなっちゃったじゃん。だからフォトショップとか、あっちのアドビ系のなんか、写真のアプリに移行しようかなと思ってんだよ、編集。やっぱりフォトス、アップルのデフォルトのフォトスもいいんだけど、もうちょっと細かいことやりたいときは、やっぱりね、
そうだね、
アパチャーの代わりは欲しかったんだよね、そうすると移ろうかなと思うんだけど、何しろ今自分のメインマシンがシューシューマシンじゃん。だからアドビ開いた時にシャーってなっちゃうのがいいよね。
なんだかんだ言って、やっぱりアドビって重いよね。なんだかんだ言って
重たいから、結構重たいじゃん。だから、シューってなっちゃうのが嫌だから、ちょっといけなかったんだ、勇気がなかったんだ。でもメタル来たら変わるんかな、かなり
というふうに言って言ってたよね。その今回アドビの人も登壇して、なんかあれアドビの人は登壇しなかったっけ、でもアドビ対応しますって言っ ったからね、アドビが対応しまして、
うん、言ってた、確かにアドビなんちゃらとは言って、うん、なんちゃらっていうこと
で、そこでパフォーマンスが何倍になりますみたいなことも言ってたんで、まあ、この辺は結構
あの楽しみ、ラジオ番組やっててこのぐらいなんちゃらで済んじゃう、済まされちゃう、済ましちゃうっていうところが非常に自分のそのいい加減さがね、最近嫌になってきてるだけ、よく番組やってるなと思うんだけど、まあいいや、まあそんなとこかな、うん、
いやあと さ, っきも、うん、さっき言った通りメモが劇的に進化して、いろんなものが、
そうだよ、これ一番楽しみにしてんだよ、
なんかエヴァノートと同等機能になるっていう、うん、エヴァノートぐらい充実して機能になるんじゃないかっていうことで、
そうだよ、これはだって iCloud 系でもどのデバイスとか Apple 製品はもうあのやってんだから、うん、何かやった時メモアプリ、まあ、今度ノートって名前になるんだろうけど、うん、一番好きなアプリなんだよ、一番使うし、
俺もかなり使ってんだよね、このメモっていうやつは、だからここに絵が貼れる、多分音声も貼れる、
絵も貼れる
だよね確か、あと
画像も貼れる、
まあ、iOS の方では手書きも可能というね、
うん、うん、リンクも貼れるんだけど、うん、ただリンクだけをポーンと貼れるんじゃなくて、うん、なんかこうボックスの中に綺麗にリンクを、うん、なんか並べて貼れるようになってるんだよ、
自動で、
だ例えばウェブページ見てました、うん、ね、うん、それで共有先に今度からノートか、うんうん、わかんない、ノートかノーツかわかんないけど、それが共有先に出てくるでしょ、でそこをポーンと押すでしょ、したっけ、そのノート見るとリンクが綺麗にこうボックスみたいな、うん、中にこうご金星みたいになって、リンク、うん、ただのリンクが、うん、なんていうかご金星リンクになるわけだよそうすると私ってなんかこう箱入り娘的なね、
うんうんうん、
非常になんかこうリッチな、
うまく私
単に
綺麗に作りましたよみたいな、
単にリンクが貼られるだけじゃなくて、こうなんかこうリッチ体験、うん、
リッチ体験ね、リッチ体験ね、
リッチな体験ができるわけですよ、うんうん、さすが
よだれ出ちゃったまあ、こういうね、みんなが待ちに待ち望んだメモですよね、うん、これは、うん、昔のメモってさ、スノーレパードまでのメモって何でも貼り付けれたんだよね、
そうそうそうそうそうそうそう、
でもある日突然画像も貼り付けれなくなってたっていうね
なんでなんだろう ね、あれね、
でいつの間にか画像は貼れるようにはなってたっていうね、なんだこれみたいな
でもなんかそれ貼り付けとすごく不自然な貼られ方で、うんうんうん、ダメだったんだけど、こんだいいべ、
ね、手書きもできるから、うん、もうちょっと柔軟な感じでやってくれんじゃねえかなと思ってるんで、うん、これは結構キラーアプリになってくるような気はします、うん、
なるね、
うん、
なるね、まあ、これだからアップルウォッチでも使えるようになってくる、すごく